南無法蓮華経南無法蓮華経南無法蓮華経我深く難事らを敬おあえて傲慢せずゆえんはいかん汝ら皆菩薩の道を行じてまさに作仏することを埋めしと南無法蓮華経南無法蓮華経南無五章の、33ページ、33ページの後ろから五行目、暗黒論五感由来ですね。暗黒論五感由来、そのところから、次のページの最初の段落のところまで、読みますね。はい、じゃあ一緒に読みますね。暗黒論五感由来昭和元年8月23日乾の時前代に越え大いに地震す同二年8月1日台風同三年大飢饉昭元元年大疫病同二年式にわたって大疫山ず万民すでに大半に超えて死を招き終わんず叱る間国主これに驚き内下天に仰せつけて主従のご祈祷あり叱りといえども一文の印もなく帰って喜劇統合増長す日蓮世間の帝を見て覚一切境を考うるにご起床印なく帰って凶悪を増長するのよし通り文章これを得終わんずついにやむことなく関門一通を作りなしてその名を立正暗黒論と合す文の元年7月16日宿屋の入道につけて光斎明神入道殿に送信し申し終わんずこれひとえに国土の恩を法然がためなりその関門の岩に本国天神七大知人五大百王百大人の大三十大金明天皇の行に初めてくだら国より仏法この国に渡り官武天皇の行に至ってその中元五十四代264年なり その間一切経ならびに六州これありといえども天台真言の二州いまだこれあらず幹部の行に山科寺の行表症状の美弟子に最長という小僧ありの地に伝行大師と申す。以前に渡るところの六州ならびに全州これを極むといえども未だ我が意にかなわず、聖武天皇の行に大東の鑑真和上を渡す。ところの天台の少女四十四年を経て以後初めて最長これを被験しおぼ仏法の源氏をおわんず最長天長地球のために延暦四年永山を建立す幹部皇帝これをあがめ天使本命の道場と合し六州のご帰依を捨て一向に天台演習に帰伏したも南妙法蓮華経南妙法蓮華経南妙法蓮華経
本日は日蓮大聖人様のご法恩お講にあたりまして、皆様方には新人の真心を持って、ご参詣をいただき誠に尊くありがたいことと存ずる次第であります。今日は日程表にご案内の通りにこのお講の後にですね第38回の三宝院の法華経総会を合併して引き続き行いますので少し長くなりますけれどもできるだけ最後まで参加していただきたいというふうに思います。できるだけ手短に会計報告と会計監査とそれから口頭の挨拶と私の挨拶をしてですね進めたいというふうに思いますので時間の都合のつくまでで結構ですので、お付き合い参加していただきたいというふうに思います。で、話は戻りますが、今読んだところの御所の話に入ります。でこれは、先月のところでもですね先月の立正安国論の奥書きの最初のところでもですねなぜこの立正安国論をですねその書いたのかというこの理由がですねこの書かれてありますので先月もこのお話ししたところなんですけれども今読んだところも最初のところにですね暗黒論五感由来ということはこの先月の奥書きと一緒でなぜこの立正安国論を書かなきゃいけなかったのかということをこの説明しているこの立正安国論を補完している補っているそういうこの内容のですねこの書き物なんですね。で昭和元年8月23日乾の時に前代に超え大いに地震するというふうにあって今 このなんていうんですかね、東北の大震災もそうですし、今回の北海道のこの震災もそうですけども、想定外想定外 想定外っていうふうにその言ってますけども、まあ、私たちのこの知ってる歴史の中では想定外なんですけども、大昔その鎌倉時代からずっと調べればですね、想定外でも何でもなくて、この日本という小さな国はですね、もう火山の上に乗っかっている国なわけですから、いつどのようなことがですね起きても、それは甘んじて受けなきゃいけないということなんですよね。たまたま今福山はそういう状態にありませんけれども、この私たちが住んでいるこの町がそういうふうになったとしても何も不思議でないということがこの言えるわけなんですよね。だけど鎌倉時代っていうのは今のように100年前こういうことがあったなんていうような資料は全くありませんから、自分の生きている時のこの感覚でしか分かりませんので、もう大商人はじめ幕府の人間も世の中の人々も、もうこんな大きな地震っていうものは見たことも聞いたこともないと、おじいさんやおばあさん、亡くなったおじいさんやおばあさんの話を聞いてもそんなことは聞いたことないというような、ものすごいこの地震、まあ今の地震学者はこの鎌倉時代のこの地震からずっとこの勉強して計算してやってるわけなんですけども、もうこの鎌倉の地震っていうのはマグニチュード9とか10とかいうような、もう考えられないようなこの、まあ、歴史の中でも考えられないようなその大きな地震だったと。鎌倉の町の中にそのマグマがこの吹き出すような、そういうこの大きな地震だったというふうにこの言われているわけなんですね。で、同じ2年に8月の1日にはこの台風がこのやってきたと、これもね、この南の方で台風が発生しましたなんていう天気予報士の天気予報なんかありませんからね、来るときはいきなり来るわけですよね。と思ったら、あっと思ったうちにもうわっとこの風が大風が来るということで、その台風が来る。そうすると必ずその次の年には飢饉がこのやってくると。この間の台風もそうでしたけれども、田んぼが水に浸かったとかですね、泥が流れて田んぼや畑がダメになったとかいうことが必ずその起これば、土砂崩れが起きてその耕しているところがダメになれば、必ず食料がこの不足すると。今みたいにここが災害に遭えば九州の農家の方からどんどん運んでもらうとか、よそのところから運んでもらって、その食料を補給するなんていうことはできませんから、今なんかいいことみたいに地産地消なんて言ってますけども、鎌倉時代は全部地産地消なわけですよね。そこで取れたものしか食べられないというようなこの状況なんですね。だから大飢饉が起こる。正元元年、大疫病、食料が不足するとひもじくなって栄養不足になって必ず病気がこの起こってくると。春夏秋冬四季にわたって、その疫病というものはやまらないという、まあ、慢性的なこの食料不足で体の抵抗力がこの衰えていくということになりますね。万民すでに大半に超え死を招き終わんぬと、バタバタとこの人がこの死んでいくと。疫病なんていうのはその当時のお医者さんではもう全く手の施しようがないこの病気ですから、これはどうもうつるなっつって言ったらもう隔離するしかその方法がないわけですよね。隔離するっつって言ったってそこに食べ物、その乏しい食べ物を届けなきゃいけないわけですから、その届けて世話をするこの人間もまた病気にかかっていくということがその起こってしまうということですね。 しかる間国主これに驚き内下天に仰せつけて主従のご祈祷ありというのは、もう鎌倉幕府はもうなすすべがないので、もうその的確な薬も何にも治療も方法もないので、この真言宗禅宗念仏宗をはじめとして、なんていうんですかね、儒教のもう人の道を説く儒教のこの先生にまでこの天下が治まるようにっていうご祈祷をこのさせたっていうんですね。そんな、その、儒教者にそんなことをさして、それが何の役に立つのかなって思うんですけど、学校の先生にお祈りさせてるようなもんですよね。そういうことまでこのした。それから占い師のこの元もこの、源になるところの陰陽師、なんていうんですかね、なんとかの生命とかいうのがなんか有名になって、なんかあのフィギュアスケートのなんとかゆずるくんが、こんなことやって、踊ってましたけど、あの陰陽師ですよね。あの陰陽師、占いの陰陽師にまで、そのご祈祷をこのさせたと。もう手当たり次第、もう何でも、もう何か聞けばいいと、もう何て言うんですかね、下手な鉄砲も数打ち当たるみたいな感じで、もう次から次にこの試してみるわけですね。しかりといえども一文の印なくかえって喜益を増長する。もう全く何の効果もなくて、どんどんどんどんこの日に日にその悪くなっていくということなんですね。だから大聖人様はその様子を全部その 見通してですね、全部その見て確認をした上で、日蓮世間の体を見てほぼ一切経を考うるに、ご起床印なくかえって凶悪を増長するのよし、道理文章これを得おわぬと。きちっとこの法華経を中心として仏教の経典には、この世の中っていうものがこうなった時にはこうなるんだと、その原因は間違ったこの宗教によって人々がたぶらかされているから、その解決の道筋っていうものが見つかることができないんだということが、この経文にこの書いてあるんだと。だから天下のこの世の中のこの天候とか地震とかそういう混乱というものはですね、その原因は人間の心というものが混乱しているからこういうことが起こるんだと。人間の心と自然というものはつながっているんだということをこの経文にその書いてあると。だからそのつながっているものが間違ったものだったならば、当然間違ったことが世の中にどんどんどんどん広がっていくということは、それは当たり前のことなんだということを、この大聖人様は出家者として信仰者としてこの経文というものを通して、そのことをこの確認をこのしたんだと。そして関門一通を作りなして、その名を立正安国論と号す。それを立正安国論というこの名前をつけて、そして正しい法を立てなければこの世の中は休んずることがないと、この国が平和になるということはありえないんだということを、立正安国というこの題名というものに表現をして、この立正安国論をこの提出したんだとですね。文能元年かのえさる7月16日辰の時、宿屋の入道につけて。宿屋の入道というのは、この立正安国論にはこの宿屋、宿、このこっちの宿ですね、こっちの宿で書いてありますけども、ここにはこの宿屋、お屋敷の屋に都にのと書いて宿屋というふうに書いてありますけども、同じこの人ですね。その人、今で言えば文部大臣みたいな、そういう人を通して、 この北条時頼にこの立正安国論、なんていうんですか、裏からこの世の中を動かしている最高実力者の北条時頼に、先の五代執権の北条時頼にこの立正安国論を提出したんだと。でここでわざわざ辰の時って書いてあるんですね。辰の時っていうのは朝の7時から9時っていうことですから、役所で言えばもうこの戸が開いて一番ということなんですね。その一番にこの持っていかしたと、わざわざ書いてあるんですね。一番に、昼頃行ったとかじゃなくて、一番その日の一番にこの立正安国論を渡したんだということをこの示されてこのいるわけなんですね。そして古西明寺入道、古っていうのは古いって書いてありますけれども、この時点でもう、西明寺入道北条時頼は死んでますから、ですから個人の古っていうことで古いということを、古いという文字をこの使っているわけなんですね。古西明寺入道殿に送信しおわぬ、これひとえに国土の恩を奉善がためなりと。国土の恩を奉善がためにっていうことは、一切衆生国土の恩ということですけれども、私たちは生きているということだけでこの国土に、この地面の上に立っているということの国土の恩、それから光であるとか水であるとか土であるとか空気であるとか食べ物であるとか、もう私たちは生きているだけでこの世の中の恩というものを得て私たちは生きているということなんですね。だから大聖人様は、自分が生きているということは鎌倉幕府に生かされているんでも何でもなくて、この自然の命のつながりの中で生かしてもらっているというその恩をこの返さなきゃいけない、その恩に報いなければならないと。だから私は要するにこの立正安国論でもって、この天下の人々にこの正しい法というものに目覚めなきゃいけないということを訴えているんだということをこの言っているわけなんですね。その関門の心は、日本国天神七代知人五代百王百代神王第三十代金明天皇の行に初めて百済国より仏法この国に渡りというふうにあるんですけれども、ちょっと天皇っていうか神様の名前って難しいからね、下噛んじゃうそうなんですけど、書いても分かんないと思うからね、話してる私も分かんないから、書いても分かんないと思うから、ちょっとここで読ませてもらうんですけども、ちょっと発音がおかしかったら、勘弁してくださいね。天神七代、天の神七代というのは日本の一番古いその神様7人で、国とこたちの御事、国幸の御事、豊久宗の御事、内地にの御事、須佐地にの御事、大殿寺の御事、大友馬部の御事、おもたるの御事、かしこねの御事、そして皆さん方がよくご存知のいざなぎの御事といざなみの御事の夫婦の神さん、この二人を入れて奈良、この天神の七代というふうにこの言うわけなんですね。それで地人の土の神の五代は、天照の大御神、天のお塩の御事、にぎにぎの御事、彦ほほでみの御事、うがやふきあえずの御事の五人をこの言うわけなんですね。それで天神の方のこの最後のイザナギの御事とイザナミの御事の夫婦のこの間に、知人の最初のアマテラスの大御神が一番最初の 女の子供としてこの生まれて、これが要するにこの国の要するに最初のこの国づくりのこの天主だというふうにこの言われているわけなんですね。だけどおかしいですよね。その最初の子供を産んだのはイザナギイザナミの御事なんです。でイザナギイザナミの御事が天に召される時に海中の水を手ですくって、その水が指の間からポトポトポトと落ちて、それが北海道本州九州四国の島々にそのなったというこの天地創造のこの話がこの神話としてその書かれているわけなんですね。だからイザナギイザナミの御事がこの日本を作ったんだっていうんだったら、イザナギイザナミの御事がこの最初にその信仰の対象にならなきゃいけないんですけども、その子供の最初の女の子がこのアマテラス大御神で、それが要するに天皇のこの祖先神だというふうにそのなってるわけなんですね。話がおかしいですよね。子供よりもその産んだ親の方がそのもっと源だということにこのなるわけなんですけども、そういうなんかややこしい話にこのなってるわけです。だから無理やりですよね。キリスト教で言えば神がこの世を作ったっていう天地創造の話っていうものはもう全部無理やりにそういうふうになってるわけですよね。だから無理やりでもそれを信じるか信じないかということで、その信仰というものができているわけですけれども、この日蓮大聖人様はそういうその鎌倉時代の常識というものは踏まえてますけれども、それでは人は救われないんだということなんですね。ですからみんなそういう神様の言う通り、神様の言う通りで政治というものが行われて、神様を祭り上げて神様を利用して政治というものが行われてましたから、だからみんな朝令暮改で、その時その時その政治家の言うことが違うということで、その政治がうまくいかないわけですね。そして人間の心も道徳心というものが育たないわけです。神さんが中心ですから。でそれで日本のこの政府というものは困って、でこれじゃいけないということになって、この欽明天皇、第30代の天皇の欽明天皇の時代にですね、じゃあこの中国とかそういう大きい国はどうやって国を治めてるのかということをこの視察に、この視察を送ったところですね、仏教というものがこの人間のこの道徳心というものをこの抱かして、そして仏教の中からその人間はどう生きるべきかということを学んで、そして国が治まっていると。政治家もこの国民を治めているけれども、政治家が治める、政治家がこの圧力でもって治めるんじゃなくて、一人一人の人間が道徳心でもってこの世の中というものがその治まっている姿というものが中国にありますということになって、じゃあ仏教をこの日本にも導入しようというふうになったわけですね。そうしたらもともと神がもう朝令暮改でも神が中心の国ですから、だから仏教をこの持ってこようってなった時にものすごい反対がその起こるわけですよね。ものすごい反対がね。それでこの蘇我家と、それから物の部家っていうもう二大勢力がこの朝廷のもとにそのいてですね、朝廷いますけど蘇我家と物の部家、この二つのこの家柄でその朝廷は飾り物みたいな感じでこの国が治まってるわけです。でここがものすごい喧嘩になるわけですね。蘇我家は仏教を入れようとなるわけです、ね、このままずっと日本がやっていけるわけないというふうに考えて、で蘇我家はこの中国の渡来人とつながりがこのあります。 ね。で、もののべ家は今まで通り神さんでいいんだと。もう日本は神の国なんだからということで喧嘩になります。ものすごいこの争いになりますですね。仏教が入ってくるときにものすごい混乱がこの起きたわけなんですね。その時の要するにこの天皇がですね、そのいや物のべが言うようにこの蘇我が言うように仏教を入れようという蘇我家が言うように仏教を入れようと、このまま行き当たりばったりの政治をしていくということはできないというふうに考えて、そして決断をするわけですね。だけど最初に国の税金でもってお寺を建てるということができませんから、ですから蘇我家は自分の屋敷をまずお寺にこれするわけなんです。そこに中国から渡ってきたところの仏像であるとか経典であるとかそういうものを置いて、そしてそのお寺にこのするわけです。国としてのお寺じゃなくて自分の要するに家屋敷をまずそのお寺にするということをするわけですね。そうしたらね、ほどなくして大疫病が発生するんです。大疫病が。そうしたら仏教を入れたからこんなことになったんだということになって、そしてその蘇我家が作ったところのそのお寺のこの仏像とかですね、そういうこの経典とかそういうものがですね、この大阪の難波の川にこの捨てられて流されてしまうんです。潰されてしまうんですね、お寺が。そこでお寺がこの潰されてしまう。でその後ずっとこう続いて、あのお屋敷の申し状にも出てくるところの桓武天皇という方が出てきて、そして伝教大師、また伝教大師や弘法大師、そういう人たちがこの唐に行ってこの留学して、それで帰ってきて、そして伝教大師は法華経、弘法大師は大日経真言宗、それをこの持ってきて、そして桓武天皇は伝教大師のこの法華経の方のこの教えというものをまずこの大切にして、これを日本の国の宗教にしようということで、この比叡山に天台宗の延暦寺をこの建てたわけなんですね。だから天皇はもともと仏教者だったわけなんです。今全く天皇は仏教者でないような姿をしているんですけれども、もともとはこの仏教というものをこの日本にこの招き入れるために、この天皇の力っていうものを持ってそのことがなされた。だからその天台大師、日本でいう伝教大師という方がこの法華経というものを広めた時に、この京都の牛虎の方角にこの比叡山をこの位置するようにこの比叡山を開いたと。つまり、京都からすると比叡山は鬼門の東北に位置するということなんですね。ですからそういうことがここにこの示されているわけなんですね。最長天地、天長地球のために、この世の中の平和のためにということですね。平和のために延暦4年永山を建立す。桓武皇帝、天皇50代の桓武皇帝これをあがめ、天子本命の道場と合し、六州の御帰依を捨てて一向に天台遠州に帰伏したも。それまで渡ってきたところの鑑真和上が渡してきたところの愚者州であるとか上実州であるとか三論州であるとか、そういうものを全部捨てて、そしてこの南明法蓮華経の法華経にしなきゃいけないということをこの時代において定めたということなんですね。で今日はここまでなんです。 今日はここまでなんですね。今日はここまでですけれども、そういういきさつっていうものがあったにもかかわらず、この後のちょっと予告編ですけれども、この鎌倉時代においてそれが全部覆されてしまったじゃないかと、しまっているじゃないかと、だからこういう混乱というもの、一度立てた正しい教えというものが今忘れ去られていると、それはどういうことなんだということをこの大聖人様はここで訴えているわけなんですね。だから来月も来ていただきたいというふうに思うんですけども、今日はこの内容でですね、あと先ほど言ったところのちょっと総会をさせていただいて、終わりたいと思います。南無法蓮華経、南無法蓮華経、南無法蓮華経。